ただいま、マタイによる福音書5章の1節から3節までをご一緒にお聞きいたしました。3節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。心の貧しい人々は幸いであり、天の国はその人たちのものである。心が貧しいということは一つの不幸です。でそのことを経験その包み隠して、心が貧しくともちっとも不幸ではない、よく考えればそれは祝福であって天に宝を積むようなことだ、なんていうふうに言いくるめてしまってはならないのだと思います。酸っぱいものを甘い、そんなふうには言いくるめない方がいいだろうと思います。この後に語られてくる悲しみ、あるいは飢え、迫害といったことと同じように、心が貧しいということも、今実際にそういう事情のもとにある人たちにとってはできればそうありたくない、そう思うような事柄だと思います。ところが、その私たちにとってはしかもよくは思えない心の貧しいということが幸いである、そう語られます。しかもこれ大変重々しく語られています。でこれは非常に挑発的なものの言い方なんです。私たちはこういうことを聖書から聞かされるときに、果たしてこれをこのまま受け入れていいものなのでしょうか。もちろん聖書に書いてあることなんだから正しいことだろう、聖書が間違いであるはずがない、そうおっしゃる方はおられるだろうと思います。しかしその一方ではですね、今日みたいな言葉に対しては決して自分は受け入れられません、こんなことは到底認めることできません、そう反発する方というのもきっといらっしゃるだろうと思います。そしてそんなふうに聖書の言葉に反発するという方に出会うときに、私たちはあんまり軽々しくその反発を退けてはならないんだろう、そう思います。なぜなら今日みたいな場所に反発を感じる方というのは少なくともですね、自分が本当に聞かされている言葉を受け入れられるだろうかということを真剣に考えておられる、その表れだからです。聖書に語られて私たちに聞かされていることを自分が本当にそうだと思って受け止めたいと思う、でもあまりにその書かれていることが思いがけないことであるので自分としては到底受け入れられない、そう感じているのであれば、少なくとも聖書の御言葉に対して大変真摯に向き合っている、そうは言えるんだろうと。でその結果としてそこに語られたことは理解できない、受け入れられない、でそういうことというのはあるかもしれない。でそういう一生懸命御言葉に聞こうとしていることを向きにして、ただ格好だけ語られていることにアーメンと言わないからそれはダメですなんていうふうに簡単には言えないだろうと。少なくとももしそういうふうに言われてしまったらですね、その言われた方というのは御言葉に聞くという意欲を失うだろうと思うんですね。ですから一生懸命聞こうとしながら重複できないと思っている、でそういう態度というのは私たちは軽々しく退けてはいけない、そう思います。しかしそれにしてもです、今日イエス様がこのところで私たちに大変不可解なことを語っておられる、そして私たちにこれを受け入れるように招いておられる、 私たちはそういう時にですね、一体どんな風にこの言葉を受け止めるのがいいでしょうか。語られている事柄を考えて消極できない、そう思う時にはですね、まずこれをどなたの語っているのかということに目を向けるのがいいのではないかと思います。実は今日のところでイエス様はですね、イエス様ご自身を指し示すみたいにしてこの言葉を語っておられるんです。心の貧しい人々は幸いである、天国にはその人たちのものである。イエス様はこう教えておられるのは、単なる格言とかですね、あるいは普遍的な真理としてそういうものだとおっしゃっているのではないんです。実はイエス様のことを指し示しながらこう語っておられるんです。心の貧しい人、今の私何の説明もなく使ってきましたけど、皆さんの中には聞いてていろかしく感じる方がいらっしゃるだろうと思います。心が貧しいってどういうことだろうというのがおられると思うんですね。で、人によってはですね、ちょっとここは勘違いして受け取ってしまう場合があり得ると思います。すなわち、ここに言われるのは物の貧しさではないんだ、物は豊かにあっても心が貧しいということを言っているんだ、だから心とか精神的なことが問題なんだというふうに受け取る方がいらっしゃるかもしれませんが、実はそうじゃないんです。ここに言われている心の貧しさというのは、これ徹底的に貧しさに脅かされている人、あまりに貧しいためにですね、恐れて身を隠して触れ上がっていなきゃいけないような、そういう状況にある人たちのことを指しています。貧しさと聞くと私たちは多分ですね、こんなふうに考えるんじゃないかと思うんですけど、お財布の中にお金があまり入ってないとかですね、あるいは銀行の預金通帳の残高のところに年から年中マイナスがついているとか、そういうことをですね、貧しいことだっていうふうに私たち考えると思います。でもそうじゃないと思います。本当の貧しさというのは、実は私たちの体に来るようなところがあります。例えば、銀行預金から今月ちゃんと引き落としができているだろうか、今日は引き落とし日のはずなんだけど私の口座にはそれがちゃんと入っているだろうか、私はそういうことを経験したことがあります。電気料金がですね、引き落とされないのが足りなくてですね、いや、結婚してからじゃなくて一人の時ですけども現在は大丈夫ですが、その学生だった時にですね、引き落としができないんです。でところが面白いことに、引き落としができなくてもですね、その日から電気消えないんです。何日か猶予があってですね、引き落としな電気が消えちゃうんです、本当に。で、引き落とし日が20日だったんですね。で、私はアルバイトしてて15日締めの25日払いだったものですから、お金は25日になると入るんです。ところが、20日にはないんですね。それで、落ちなくてですね、大丈夫かな、今日は電気がついた、今日は電気がついたと思いながら暮らす、そういう生活を何回か経験しました。それっていうのはですね、本当に身体的にですね、参っちゃうんです。要するにお金がないということが大丈夫だろうか、その貧しさにですね、苦しめられて悩まされて、気持ちが慣れちゃうようなところがあります。で、実はそういう徹底的な貧しさのことをイエスはここで考えて、心が貧しいっていうふうにおっしゃってるんです。で、今でもないと思いますが、そんなふうにですね、自分がいつもですね、お金のことをぴよぴよぴよ考えなきゃいけないっていう状況っていうのは、どなたでもですね、今そんなふうになりたいなって思わないだろうと思うんですね。ですから、心 心が貧しいことは祝福なんだなんて強がって済ませられるようなことではないわけです。ところがイエス様はそういう人が幸いだ、そうここでおっしゃるんです。実際にそういう状況に置かれている人にとってはどういうふうに聞こえる言葉でしょうか。イエス様のこの言葉って大変刺激的ではないでしょうか。イエス様はそんなことをおっしゃるなら、一つ私のこの貧しさを経験してみてくださいって反発したい人が出てくるかもしれません。そんなふうに言うんだったらお前がこの辛さ思い知るがいい、そうしたら考え方も変わるだろうって、私たち本当に自分が辛い時にですね、ふと思ったり言ったりしてしまうんだと思います。ところがイエス様という方はですね、そんな風に言われても尻尾もひるまないんです。心が慣れてしまうほど貧しさの中にある、そういう人たちだって幸いなんだ。なぜなら天の国はそういう人たちのものだからなんだ、そうおっしゃいます。世の中に今自分が経験している貧しさのために自分は不幸なんだって思っている人はおそらく大勢いらっしゃると思います。もしかしたらそういう方は日曜日に教会に来るということができないかもしれません。教会に来たら献金を出さなければいけないけれど、しかし自分にとってはその献金すら欲しいので、教会の礼拝には顔を出せない。そう思って、もしかしたらですね、この礼拝にお見えになることができない方だっていらっしゃるかもしれません。貧しさのせいで、自分の人生は台無しになってしまっている。そんなふうに思っている方もおられるかもしれません。あ、お金が欲しい。あんまり口には出しませんけど、心の中でそう思いながら暮らしている方というのは世の中に大勢いるんだろうと思います。そしてそういうふうに考える人たちというのは、とにかく事実として自分が富に栄えた状態にならなければ決して幸せになれないんだ、自分の貧しさを基準に物事を考えたらきっとそう思うに違いないんです。この貧しさから脱出できれば自分は幸せになれる。貧しさで心がいっぱいになっちゃう場合には、実は自分が幸せになる基準はお金なんだ、経済的な豊かさなんだ、つい私たちは考えなしになるんです。しかしイエス様おっしゃるんです、たとえあなたが貧しくてもあなたは幸いなものになることができる。幸いなものとしてあなたはまさに与えられているその命を生きることができる。なぜならあなたは貧しさの中にあってなお天の国の神の一人だからなんだ、そうおっしゃるんです。で、先ほど申し上げましたが、このイエス様のおっしゃりようというのは、実はイエス様ご自身を指し示しながら語っておられる言葉です。イエス様は何でひるまずにこんなことをおっしゃるのか。それはまさしくイエス様ご自身がこの地上で貧しい者としてお過ごしになったからに他ならないんです。私たちはついお金や財産で自分の幸せを図ってしまいがちなところがあります。イエス様はそうじゃありません。豊かだと神様に近く、貧しければ遠いなんていうふうにはイエスもお考えにならないんです。日本のことわざだと地獄の沙汰も金次第なんていうのがありますけれども、イエスもは違うんです。どんなに貧しくとも、あるいはどんなに人間的には辛い状況の中に置かれていても、どんなに苦しめられても、どんなに不自由さに囲まれているようであっても、 それでも神様はそこに生きている一人一人を見ていてください。私たちはたとえどんな境遇に置かれても神様のものだ。その神様に信頼してイエス様はご自身が実際にこの地上を貧しいものとして歩んでおられています。よく知られているようにイエス様は定まった食、定食というのをお持ちになりませんでした。怠け者で働くのが嫌だったからではありません。イエス様は大工ヨセフの子としてお生まれになりましたけれど、ですからまあその気になればですね、大工として身を立て生計を得ることだってお出来になったに違いないです。ところがイエス様はそういう道を選びにならなかったんです。むしろ頼まれればどこへでも出かけていって天の国がやってきてるんだ、神様の支配があなたの上にも来ているのだよ、そう伝えようとなさったし、また病んでいる人や苦しんでいる人と交わってその人たちに癒しを持ち運ぶ、そういう生活を選び取っておられました。イエス様に助けられたり教えられた人が感謝してイエス様の一行に食事を提供する、でそれによってイエス様はこの地上の生活を生きながられておられたんです。でそういう人も現れる日はいいです。だけれども本当にイエス様に感謝する人がいない時には、イエス様の毎日だって水だけでお過ごしにならなきゃいけない、そういう生活を実際にご自身が過ごしておられたんです。ですから実はここにあるね、心の貧しい人たち、貧しさっていうのは骨身に染みて本当にしみじみと自分のこととして知っている人、そういう中には実はイエス様がおられるんです。イエス様ご自身がこの世の貧しさの中を歩まれ、そしてそういう人はそれでもなお幸いだ、天の国はその人たちの上にあるからだ、そうおっしゃるんです。豊かであれば幸いである、貧しければ災いである。豊かな人は神様に近いけれども貧しければ遠い、イエス様は到底そんなふうにおっしゃらないんです。この貧しさの中にある私は神様が確かに帰りに来てくださって今日生かしてくださっている中を歩むことができている、そうおっしゃるんです。しかしイエス様の教えてくださっている天の国、神様のお支配ってどこに来ているのか、それは他でもないイエス様ご自身という方を通してこの世界に来ているんです。いつも申し上げていますのでまたかと思うとお聞きになるかもしれません。しかし繰り返して申し上げます。イエス様がクリスマスにお生まれになるまではこの地上に誰一人として本当に神様の支配のもとに忠実に生きている人なんかいませんでした。まあ、今でも私たちはそういうところがあります。神様の支配を知らされながら、しかし自分としてはですね、ついどういうことか分からないですが、つい神様がまた自分の上におられて忘れちゃうんです。神様抜きで生きてしまう、そういう方向けを私たちどうやって持ってるんです。みんなそしていつの間にか自分の人生は自分が主人公だ、自分中心で生きるのがこの人生なんだっていうふうに思ってしまう。でもちろんそれが、悪いことじゃない、いいことなんだと教える人は世の中にたくさんいます。あなたの人生っていうのはあなたの思い通りに生きることが一番素敵なことなのです、あなたの人生っていうのはあなたが自己実現するステージなんですなんて教える人たちはいっぱいいます。そしてそういう教えは教会を教えなくても世の中に満ちている、そしてまた私たちの心をくすぐります。ところがイエスは違うことをおっしゃいます。あなたの人生って神様からいただいているものです。そしてあなたの人生は神様が決して無関心なもの、どんな道を歩んでいても神様は あなたに関心を払ってくださっています。あなたは決して一人じゃないんです。一人だと思うような時にも、あなたはそうじゃないんです。神様に覚えられている神様の神の一人です。そして私たちはそれを聞かされているので、毎週教会に集まってこういうふうに群れの中で聖書を通して神様の御言葉を聞くんです。この礼拝の中で、もしかしたら私たちはですね、自分一人で神様の言葉を聞いているつもりでいらっしゃる方おられるかもしれません。しかし実はそうではないんです。神様が帰りに来てくださっている群れがあって、そこに私たちも招かれている。でこういう歩みをですね、一番最初に始められたのは誰か、イエス様なんです。本当にイエス様は神様に信頼してその生活を歩んでくださって、そして神様に信頼していくことを弟子たちに招いて教えてくださった。でお弟子さんたちはイエス様に招かれて教会のルーツになっていくわけですけど、しかし自分としてはですね、それでもやっぱり神様忘れちゃうところがある。私たちもそうです。でもそういう私たちをイエス様が招いてくださるんです。本当に神様に信頼していいんだよ、そういうふうに教えてくださる。そしてイエス様がそんなふうにこの地上にお生まれになって、私たちの間にやってきてくださったからこそ、実は天の国というのは私たちにも触れられるほど近いものだ。私たちはこの教会の生活で人間臭い破れがたくさん経験しますけれども、しかしそういうお互いのですね、摩擦とか人間臭い破れというものを超えてなおですね、よそでは絶対に経験できないものを経験させられます。それはイエス様の私も招いてくださっている、そして神様の民の一人なんだ、あなたは神様に支えられたものとしてここからあなたの命を生きていっていいんだ。どんなに貧しかろうが、どんなに悲しい目に遭おうが、どんなに辛い思いをして自分がぺしゃんこになっていようが、それでもあなたは今日そういうものとして神様に覚えられ、そして本当に自分としてはもう立てられないくらい潰れていてもですね、神様はそういうあなたを下から支えてくださっている。あなたはそういう中で今日の命を生かされているんだ。そういうふうに生かされるんです。主イエス・キリストも私たちにそばにいてくださって、私たちに御言葉をかけてくださいます。苦しみや悲しみや辛さの中で沈み込んでしまいそうな私たちにですね、イエス様がその手をしっかり掴んで、そこで沈まないようにですね、支えてくださるんです。そういう事情もあればこそ、心の貧しい人たちもなお幸いだ、天の国はその人たちのものなのだ、イエスもそうおっしゃってくださいます。イエス様の私たちの愛を知ってくださっている。そしてご自身を指し示しながらイエス様と一緒に私たちも歩むように招いてくださる。そこに天の国に生きる生活があり、イエス様が教えてくださっている幸いがあるんです。今日のところから始まっている8つの幸いの教え、間違って先週一つ先に読んでしまいましたけれども、この幸いの教えはですね、実はその中身は主イエスキリストがいつも共にいてくださっている、そういう幸いなんです。イエス様が教えてくださる幸い、大変重々しくですね、心の貧しい人々は幸いであるとおっしゃってくださる、この幸いはイエス様が共にいてくださればこその幸いです。ですからイエス様を抜きにしてですね、幸いになれる、幸福になれる、そう思うほど大きな過ち、危険なことって他にないんです。ここに教えられていることというのは、神様が私たちを本当に愛してくださっている、そのことを知らせるためにイエス様を私たちの生活の中に共にあるように導いてくださっている。 で、そこに生まれる幸いです。もしですね、主イエスキリストにつながるということを失うならば、ここに言われている幸いというのは一挙にですね、その内実を失って崩壊することになります。ところがですね、私たちはですね、実にしばしばこのイエス様から目をそらすということをしてしまいがちなんです。そしてイエス様によって知らされているのとは違う仕方で、自分の目に好ましく見えるようなさまざまなやり方によって自分の人生の中に幸福を呼び込みたいって、そう考えてしまって実際行動してしまう時があるんです。そして実はですね、そういうふうに考える人たちというのは経験上ですし、貧しい人たちよりは富に栄えている人たちの方が多いんです。どうしてか、ほとんどいる人たちというのは自分の人生の中でそれなりに成功しているからです。富んでいる人というのはですね、自分の人生こうやってたら生きられるって思っているんです。そのために本当に必要なイエス様と共に生きるということの他にも何か手立てがあるかと思い違えてしまって、そしてまことの幸いであるイエス様と切れてしまう、そういうことがあります。自分に備わっているさまざまな手段とか能力とか富とかですね、チャンスによって自分で幸せを築き上げることができる、つい考えてしまうんです。ですから実はイエス様は貧しい人が幸いだとおっしゃるだけじゃなくて、逆に富んでいる人たち、豊かな人たちに対しては警告を発せられます。今日私たちが聞いているこのマタイによる福音書の5章3節の心の貧しい人々は幸いである、でこの教えというのはルカによる福音書にも出てくるんです。ルカによる福音書の6章20節以下に出てきますが、この6章の20節のところと24節のところを、お聞きいたします。最初は6章の20節、112ページを読みします。112ページのルカによる福音書の6章20節、ちょうどページが次のページに移ってくるあたりです。お読みします。さてイエスは目を上げて弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。ちょっと言葉違いますけど、ほぼ言ってることなんです。でこちらはですね、不幸の教えというのはこの後についてくるんです。24節、しかし富んでいるあなた方は不幸である。あなた方はもう慰めを受けている。イエス様以外のもので自分の空腹を満たしてしまっている。もう慰めは自分には結構ある。だからこれ以上主イエスの御言葉による慰めはいらない、そう言って本当の幸いに背を向けてしまう。イエス様が差し出そうとしてくださっている本当の幸いを受け取らないで、その脇をすり抜けていってしまう。で確かに豊かである人は豊かである間はこれでいいんだと思います。もしかすると自分は豊かで自分の幸福を成り立たせることができている、そんなふうに思っている間はですね、本当に誠の幸いにはあんまり考えることもなく生きていくことができるかもしれない。しかしですね、私たちは自分中心に生きるのが当たり前だと思っているくらいにどうやって思って分かっていないことか、それは自分がやがて全てを残して自分を去らなきゃいけないんだ、でそのことを知らずにいるんですね。もちろん頭では分かっているんですよ。私たち永久に生きるんじゃないんだ、自分はいつかやがて死の時を迎えるんだと分かっているつもりでいるんです。けれども本当にその時が来るんです。私たち間違いなく、その時にはこの地上でどれだけ財産を積んでですね、豊かになっている、あるいはどんなに世の人々から称賛され褒めそやされるとしてもですね、 最後に私たち全てのものを後ろに置いて自分一人でこの地上を去っていかなきゃいけない、そういう命を生きているんです。ですから実は私たちは今この人生の途中の段階ではですね、大変豊かでいろんなものを手にしているように見えるかもしれませんけれども、しかし最後には例外なく貧しいものになっていかざるを得ない。人生の終わりにはですね、もはや私たちは自分が持っている持ち物で自分を慰めることなんかできなくなります。自分はもう本当にただ残っている時間を自分の体の重さを支えながらここで息をしていかなきゃいけないんだ、そう思うような時に立ち至ります。全ての虚飾を剥ぎ取られて生身一つで自分自身と向き合わなきゃいけない。十字架の上でイエス様がそうだったようです。十字架の上で貼り付けにされて全てを奪い取られる、それ財産を奪われるだけじゃなくて命も生活も全部奪い取られてむざむざと死んでいかなきゃいけない。イエス様はあの十字架の上でなお神様に信頼を寄せて祈っておられるんです。誠に貧しいものとし全て奪い取られたものとしての十字架の上にお抱えになりながら、イエス様はしかしそこで天の国はなお私のものだ、そう宣言してくださいます。全てをなくしてもなお神様は私の味方だ。神様が味方だなんてとっても思えないほど苦しい状況を変えてもなおそうだ、そういう幸いをイエス様は私たちに与えてくださっている。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。神様は確かに私たちが持っている豊かさによって人間を分け合ってなさらないんです。実は神様がご覧になる尺度は私たちの中にある貧しさです。手術によって差し出されている、手術によってもたらされようとしている幸いを私たちが本当に自分の中に受け止めようとする、そういう貧しさを私たちが持っているのかどうか、それが実はとても大切なことなんです。使徒パウロがコリント教会に書き送った手紙の中でこの心の貧しい人への祝福がそのまま現れているところがあります。コリントの信徒の手紙1章の26節から29節を読みします。新約聖書の300ページです。新約聖書の300ページ、コリントの信徒の手紙1章の26節から29節までお読みします。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て、知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが神は知恵ある者に恥をかかせるため世の無学なものを選び、力ある者に恥をかかせるため世の無力なものを選ばれました。また神は地位のある者を無力なものとするため世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。パウロがコリント教会にこう書き送っています。おそらくコリント教会は実際そうだったんでしょう。この世で権力のある人やですね、豊かな人もほとんどいなくてですね、コリントの町の本当に貧しいその他大勢みたいに扱われることの多い人たちが集まってた教会だったんだろうと思います。しかし実はですね、そういう人たちが集まって教会を作っている、そこには 心の貧しい人たちがイエス様によって祝福を与えられる。そしてその幸いから始まる静かで力強い変革の力がですね、現れているんです。地上の教会ってそうなんです。誰か有能な人がですね、たくさんの人を招くように仕掛けを作ってですね、教会をうまく経営してたくさんの人が集まるようになるというのではないんです。本当に貧しい、貧しさを持っている人にイエス様が神様は共に来てくださる幸いを与えてくださいます。集められる人たちはですね、貧しい人たちですから、いろんな問題を抱えているんです。辛かったり悲しかったり、あるいは本当に経済的に行き詰まっていたり、人間関係で破れていたり、思うようにならないことがたくさんあります。しかしそういう貧しい人たちがですね、本当に神様がこの自分の側に立ってくださり、今日のこの私の生活を神様が変えていて、あなたここで生きていいんだよ、ここからなお歩んでいっていいんだよって、そう語りかけてくださる。そのことに励まされて、神様の民の一人として自分を生きていこう、そういう変革の力が目に見える形で現れてきているのが地上の教会です。この世の知恵や権力や社会的な地位で教会が成り立っていくのではないんです。もちろんそういうものを見下げるというのではありません。そうではなくて、神様のご支配が本当にこの私たちの上に及んできている、そのことが述べ伝えられ、神様の国が告げ知らされている、神様の支配が私たちの上にあるんだということを素直に受け入れることができる、そういうところに生まれるという価値観の転換が教会にはあるんです。私たちが日頃抱いている豊かさやですね、あるいは安楽を尊いものとする、そういう価値観がこの教会では崩れます。その代わりに神様がどんな一人一人も本当に大切に愛し扱ってくださっているんだ、自分はそういうものとして自分の人生を生きてみようと思うし、また自分の周りにいる人間たちにも神様のそういう思いが注がれているものとして接してみよう、そうやって生まれてくる新しい交わりがこの地上の教会の上にあるんです。そしてそういうことというのは、言葉を変えて言うならば、貧しくて行き詰まっている人たちに将来が与えられるということでもあるだろうと思います。今自分の力、自分の能力、自分の豊かさ、そういったことでここまで手番自給している、そう思うけれども、神様がなおですね、そういう一人一人を、あなたはそこで、ここから歩んでいいんだ、そう教えてくださることで、私たちはもう一回ここから、今日与えられているこの状況で落ち着いて、ここから生き直してみようと思う、そういう将来が生まれてくるんです。今現在、心の貧しい人たちがいます。全ての望みを絶たれて、悲しみと苦しみの中で、自分はただ死ぬほかないんだ、そう思い定めて辛い気持ちでいる人がいます。しかしそういう人たちのもとにイエス様がやってきて、神様がなお共にいてくださるんだ、約束してくださるんです。ご自身の十字架と復活を指さしながら、あなたがたとえもダメだと思って、神様はそういうあなたをなおそこで支え持ち運んでくださっている。あなたは今日そういう命を生かされるんだ、そう知らせてくださるんです。天の国においては、私たちの貧しさというのは特別な明るさを持った意味なんです。私たちは普段貧しさは嫌だ、そういうものには出会いたくない、当たり前のようにそう思って暮らしています。しかし実は何も持たない、全てがゼロである、そこから始まる将来が与えられている。ゼロの恵みこそが天のご支配に入る入り口であり扉である。私たちは そういうこの地にイエス様が立ってくださっていることを覚えたいんです。そして自分が豊かだからいろいろできるのではない、本当に貧しかろうが自分の今あるままの姿でここから神様によって備えられる将来に向かって人恵みの時を歩んでいきたい。